回のキャプテンオブザシップ東京ビルク放送局。
皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第171回目の配信でーす、はい。私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ2018です。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画漫画ゲーム、アニメなどについて、思いつくのは、日の向こうに語れる娯楽文化系情報系番組でーす。
はい。俺は、ガンダムで行く。以上、レディープレイヤー1回でした。
レディープレイヤー1回ね。
ええ。
はい。そのセリフだけはすごい聞こえてきますよね。テレビとかからね。まだ僕はちゃんと見れてないんですけど。でも、おおむね僕の周りでは高評価ばっかりですけど、
俺はガンダムで行く、この一言のためにお金を払って見に行ったんだなっていうのが分かりました、ね、
まずその俺はガンダムで行くっていう前提が全く分かんないんで、
俺はで
ガンダムで行かれようがボトムズで行かれようが何だっていいんですけど、
俺はでまず主語でしょ、はい、ガンダムでで選んでるじゃん、はい、で行くで動詞だから素晴らしいね、
何で行くっていう選択肢は他に何があったんですか？
そのシチュエーションだと無限ですよ、無限。
あ、無限？
うん。
ほう。
うん。
ほう。
何でも選べたわけ。
あ、何でも選べた中から。
俺はガンダムで行く！
最もベーシックな機体であるガンダムを選んだってことですか？
いや、なんかそういうね、マイナス的な発想じゃないんだよね。プラスの発想だよね。
足し算をした結果。
うん。ああ。そうきたかと。まあ、そこの、ものの1分ないぐらいでしょうけど、
なんか俺はガンダムで行くっていうセリフがあの役者さんのなんかアドリブだったみたいな話をちょっとチラッと聞いたんですけど、
大号の
大号
大東だか大号だか分かんないけど、いやせアドリブじゃないよ全然。
あ、そうですか、う
ん、だってよりで撮ってるもん。
あ、よりでね。
うん、全然アドリブじゃないよ。
うん、まあガンダムで出てくるんですよね。
え、
ガンダム、
ね、あ、ガンダム出てくる、
うん、
あそこかな、
ピーク。
で、あと最初のなんかレースシーン、
あ
ー最初のレースシーンから緩やかに下っていく感じだった。
あ、下っていくんですね、
うん、緩やかに死に向かって下っていく。本当ね、こんなの、まあ、みんな結構絶賛してるとかこういうこと言うのもあれなんだけど、
はいはいはい、
ぶっちゃけね出てきたかった。
うーん、あー、ララランドみたいな。
うん、
はいはい、ちゃんまさんで言うところね、
うん、
はいはいはい、
これはもうなんか、
うーん、
食べ方が違うから、
食べ方が違う、
あのお話も分かんないし、
はい、
どう楽しんでいいのか俺には分かんないな。
なるほど、
うん、
へえ。
一瞬ね、シャイニングのところでちょっと踏ん張ったけど、いや、それでもきついのはきついな。
シャイニングのところ
ある、ね、シャイニングのところあるんだ。
へえ、
きついのはきついな。
は
あ、何と戦ってて誰が悪者なのかも分からないし、この人たちは何で悪いことになってるのかも分からなくて、
はい、
全然来てないところに、
はい、
俺はガンダムで行くって言われたからうおーって言って、
あそこは良かったですね、
うん、そこで生き返ったね、生き返ったね、
絶頂に次ぐ絶頂、
うん、絶頂に次ぐ絶頂に次ぐ絶頂。
ああそうですか、
はい、
レディープレイヤー1ね、
はい、
なんかでも今年結構当たり年というか、去年に比べたらなんか見る映画面白かったなって思えるの多い感じ
です。あ、去年よりはちょっと面白いような気はするな、うん、でもつまんないのもあるけどね、
まあ、それはありますけど、
うん、
でも僕も7月末月末の30日ですけど、うん、収録日、
うん、
もうすでに16本ぐらい見てるんで、
やべ、
おととしの年間はもうすでに上回ってますね、3倍ぐらい見てます。
やべ、超映画見てるじゃん、
なんかすごい勢いで、4月ももうなんかね、結構6本、まあ、バーフバリーの絶叫とか入ってますけど、
あ、はい、
2回目のや
つ、まあ、それでもね、まあ見たかな。
そうですね、それだけ見てて、あれですね、レディープレイヤー1はなんか見れてない
し、まだだって1週間ぐらいでしょ、やって。
あ、そんなもんですね、
うん、1週間、2週間ぐらいだ、まあ、まだどうせやってるよ、5月の終わりぐらいまで。
はいはい、なんかね、面白そうなんで、それは見ますけど、あ、今度のあの、冷蔵庫マンさんの飲み会の時も、それ見てから話しようぜみたいな話にな
って。あ、そうだそうだそうだ。
ね。
そうそうそう。
ええええ。
ちょっと冷蔵庫漫画、そんなの、日比谷の、
はいはい、
新しくできた IMAX で、
日比谷の東宝、
そうそう、の一番前の真ん中で見ると最高に面白いって言ってたんだけど、うん、もう、アメコミ映画になってた。
ああ、アメコミ映画ね。
うん。
すいません、アメコミ映画そんなにいいですかね。
いや、だから、新庄君に渡してるんだって、そこは。
え？
その枠は。
あ、その枠はね。
うん、
あ、そうなんですか。
うん。
あ、本当に。
うん。
あ、そうですか、じゃあ分かりました。じゃあ今後アメコミ枠は新庄が担当ってことでいいですか。
苦手っていうのだから全部コントだもんな。今回のやつもそれこそ、
はい、
クーちゃんじゃん。 野生爆弾の敵が。
ちゃん、あ、そうなんですか。
うん、
あ、吹き替え、
吹き替えでも違うよ。じゃあなんか野生爆弾のクーちゃんが青く塗って出てくるのよ。
あ、そうなんですか。
うん、
普通に、
うん、もう最強の敵だって言われて、
最強の敵ね。
いや、野生爆弾のクーちゃんだからこれ最強だけど、ある意味
同じような青い文句で、アベンジャーズの最新作の敵が最強の敵だっつって。
あ、だそいつそいつそいつそいつそいつ、
だってあれグーニーズのマイキーの兄ちゃんじゃないですか。アンディじゃないですか。アンディだっけあの人そうですよね。
でも野生爆弾のクーちゃんだよ。
あ、本当ですか。うん、野生爆弾のクーちゃんはグーニーズに昔出てた。
出てた、昔出てた。
スロースじゃなくて。
スロース役ではあるけど。
スロースじゃなくて。
スロース感、スロース感あるけど。
今スロース感半端ないですよね。テレビ出てもこの人映していい人なのかなって思う時ありますもんね。
うん、あ、そうそうそうそう。はいはい、でちょっとごめん話それちゃうんだけどさ。
どんどん済ましてください。
アマゾンプライムでさ。
アマゾン側。はい。
あの、ドキュメンタル。
ドキュメンタルってやってますね。はい。
見たことあるし、
まっちゃんのやつ。いや、僕は見たことないんですけど。
ちゃんと初めて見てさ。
はいはい。
びっくりしちゃってさ。
ほう。
あの、いや、面白いのよ。
面白いんですか。
面白いっていうか、
ええ、
あの、ま、要は10人の芸人が集まって100万ずつ出して笑ってはいけないなんですよ。
ああ、はいはいはい。
せーので、
ええ、
6時間かな、制限時間。
ほう。
で一切笑っちゃいけなくて、うん、でもまあルールは簡単じゃん。
まあね、
うん、
あ、笑ったら蹴られるっていう時ですよね。
笑ったら蹴られるか、あの退場かどっちかだ。
退場もあるんですね。退場はきついですね。
退場、退場で最後に残った一人が1000万なんです
。ああ、すごいですね。
うん、
へえ。
で、まあ、ちょっとちゃんと初めて見てさ、
はい、
すごいよあれ。
ほう。
あのね、芸人っていうのはどういうもんかっていうのをね、ちゃんと、うん、教えてくれる。
芸人とは何か。
もうなんか最初始まってさ、はい、10人ぐらいがさ、
ええ、
あの、まあ、要はまだジャブの試合だから、
はいはい、
なんかちょっと軽くかぶり物かぶったりとか、
はい、
ちょっと軽く変顔したりとか、
ええ、
なんかその辺にあったらなんかラッパとか吹いてみたりとかで、それは笑わないのよみんな。
ああ、物ボケ系ね、
うん、で軽くボケてんだけど、
はい、あ、
まずこういうジャブですよだって、もう、
はいはいはい、
それで笑わガチに笑わせには来てないんだけど、それを10人が10人おのおのがさ、
はい、
好きなことやってるのよ、それを引きの絵で見てるとさ、
はい、
もうさ、完全にもう養護施設の映像だもんねこういうのもなんだけど、
養護施設の映像、
見ちゃいけないやつなんだよ、
はい、
でそもそもね、芸人ってさ、
はい、
そういうもんなわけじゃん。
まあまあそういうもんですよ。
そういうもんでしょ。
ピエロですよ、言ってしまえば。
そういう、
はい、
そういう、もう社会にも生活、社会にも生活できなかったダメな人たちがやってる何かであって。
まあまあ、まあ、まあ、おおむねそうですよね。
憧れてなるものではないんだよね。
うん、昔も今も。
そう。昔も今も、本質は何も変わってないはずなのに、やれ。なんか、朝のワイドショーのコメンテーターだ、MC だ、
司会だ、
なんか、はい、料理、とく。得意ですとか、
ね、
レストランよく知ってます、はい、映画作りますとか、
いい元板前でしたとかね、はいはい、誰のことかは言いません
ね、
こういうこと言うからなんか言われるんですよね、
よよよよ
誰とは言ってないですけどなんとかってあるじゃないですかみたいなね。
いや、なんかね、
あ
るべき姿を思い出させてくれたね。
あるべき姿、芸人の何たるかを、ほう、
これだと思ったね、
これ、
うん、芸人というのはこういうことで人が憧れてはいけない仕事なんですよ。
憧れてはいけない、
うん、
ちょっとやっぱ引っかかるんですけどね
引っかかるっていうか、だから、だ
って、いい意味でってことでしょ。
勝つ勝てないとかじゃないもん、
うん、
もう、
うんうん、はい、
あの同じ土俵に上がって何かできないもん。
ああ、
無理無理
無理無理、
うん、なんか放送コードがやっぱり緩いからさ、
はい、
別に何やってもいいっちゃ何やってもいいんだけど、
ネット配信だとね、
うん、でもだからそれとは言っても限度はあるじゃん、
まあ、それはそうですよ。
だから正直今のテレビでやってるお笑いぐらいが実はもう見やすいレベルのちょうど良さなんで、その辺は考えてるわけよ。
それはまあそうでしょうね。
完全にね、人の気分を害することしかやらない、
は
い、
あ、はい、
あ、本当にだから憧れちゃいけない仕事なんだな芸人ってっていうのはよく分かった、
うん、あ、でもそうですよね。テレビ出てる芸人さんって本当一握りですもん、
うん、
劇場だったりとか営業だったりとかで見る芸人さんもっと面白いけどもっとえぐい人いっぱいいますもんね、うん、
だからあれで、まあ、ドキュメント出てる人もみんなテレビで出てるような見たことある人たちなんだけど、やってることは全員映画ちゃんだと思って 映画ちゃんクラスのことをみんなでやってるって。
ああすごいですね。
うん。
ほう
感じかな。
感じですか、う
ん。あのオープニングはね結構なんか本質ついてるね。なんかエンターテインメントの
エンタメのね。
うん。始まった5分ぐらい。
始まって5分ぐらいが、
うん、
はい。
そこが一番面白かったかな。始まって5分ぐらいが。
5分ぐらいがね、
うん、探り合ってるところが。
あ、じゃあとりあえず最初まず一発目の5分ぐらいの冒頭を見て判断。
シーズン、そうだ、今シーズン5らしいんだけどさ、
はいはい、
シーズン5の最初30分ぐらいなんかルール説明とかあるから、はいはい、そこ全部飛ばしてもらって、うん、その次の5分ぐらい始まって5分ぐらいだけ見れば本質はもう分かる。
本質分かりますか、
うん、番組の5分で分かる。
5分で分かる、うん、5分で分かる時なんだろう。
で気に入ったら続きを見ればいいんじゃないっていう。
なるほど。
今見たね。
そうですか、
はい、
分かりました。僕の話していいですか。
はい。
ついさっきなんですけど、新宿で VR ゾーンっていう施設あの知ってます？
ああ知ってる知ってる。
これはあの東宝シネマズのすぐ脇にある、昔ミラノ座とかがあった、
おうおう、
あのあれですよ、あの殴られ屋の人がボコボコ殴られてた広場がですね、おうおう、今なんかちょっと、区画整理で綺麗になって、
うん、
であの辺のビルがちょっと一回古いビルに取り壊されて、うん、でなんかあの VR ゾーンっていうその VR 体験ができるテーマパークみたいになってるんです。ちょっとだけ
知ってます。
知ってます。行ったことあります。
なんか取材で行った。
取材行ったんですか、
う
ん、
朝9時から10時半までだったら大丈夫ですって言われて、
は
いはい、
ああ
早えよ
まあ9時スタートならまあでも別にそんなね、うん、
平日の9時から10時半までだったらそんな混んでないので取材大丈夫ですって言われて、
まあまあそうでしょうね、うん、で一応なんかね去年の7月にできて、
うん、
なんか期間限定らしくて、もうそろそろね、
あ終わっちゃうのあれ、
なくなってなんか移転するらしいんですよ、どこか知らないですけど、うん、で、まあね、ちょっとね、今日休みだったんで、
うん、
そのお友達とですね、うん、行ってきたんですよ、
お
VR ゾーン新宿に、
さすが最先端、パリピパリピ、
パリピパリピ、うん、で、すぐ隣のビルになんか謎解きビルみたいなのあるんですけど、うん、そこの5階ぐらいもなんか VR なんとかって書いてあるんですけど、うんうん、そこ全く違う施設なんで、僕、ちょっと遅れ気味で、ギリギリ走れば、ギリ間に合うかなぐらいの時間に行ったら、うわーと思って VR って書いてあるビルに入ってチーンって5階に上がったら誰も一人いなくて、店員さん5人ぐらいに見られて、あお客さんお一人ですかみたいな言われて、あちょっと先に来てるはずなんですけど、いや誰も来てないですね、お客さん一番乗りですみたいな、じゃあお待ちくださいみたいな、で待ってたんですけど明らかにここじゃねえなみたいな、
あれなんかスパインってことじゃないそれ、
あそうなんですかね、全然違う施設でした。
ボーリング場の上じゃねえ、
気をつけてください、
ボーリング場の上じゃねえ、
そうそうそう、なんかね2階建てみたいな、うん、形のなんか結構特徴的な形状の建物で、
ね、
はい、そこに入ってください。で入ったらなんかね、まあ入場券となんかねワンデーパスじゃないんですけど4つぐらいの VR アクティビティを体験できるみたいな1日券みたいなのがあって、
うん、
はい、でそれで、まあ、4つ選んでどれでも好きなやつ乗るみたいな感じなんですけど、うん、まあこれがねマリオカートとかいろいろあるんですけど、
うん、
まあ楽しい普通に、
あよかったじゃないですか、
まあ、楽しい、
楽しくて、
でボトムズとか乗れますし、
うん、
ボトムズもガンダムズもエヴァも乗れますし、うん、まあ行ってみてほしいんですけど、でね、怖いやつあったんですよね、あのお化け屋敷みたいな、
はいはいはい、
ホラー実体験室、はい、脱出病棟オメガってやつ、うん、これねライド式の何車椅子に縛り付けられてる設定なんですよ、
うんうん、
で、でこの VR のやつかぶつけて、
うん、
で一応ね仲間何人数人と、まあ、2人から4人まででそれ何人かはいいんですけど、でちゃんと手分けして別々のこう別行動をして最後なんか合流みたいな感じやつなんですけど、それ前ね4人でやったんですけど、まあねまあまあ普通に怖いんですよバーッていうのがあるんですけど、
うん、
僕ねメガネかけてたんですけどメガネが VR このゴールの中でずれまして視界が全く見えなくなってやばいやばいやばいやばいやばいやばいってやったらでバーッて出てくるようなタイミングで僕もうビクビクビクしながらなんかね突然ね右手になんか変な感覚があったんですよ。バンバン叩かれてるんですよ。うわぁって言ってみたら、係員のお兄さんが、お客様お客様大丈夫ですかってバンバン叩いてて、それが一番怖かったです。
大声出してるから。
ちっちゃ、メガネずれてるから。メガネずれてるずれてるって言っても僕ずっとこう上見て。
やべ、キチガイが叫び出すみたいな。
こうやって頭をこうやって振りながら、なんとかメガネの位置を直そうとして。
やべ、ドキュメンタルみたいになってる。
ヘッドバンキングしてるのが、やべ、この客気が触れやがったみたいなとか、
う
ん、お客様ってめっちゃ右肩バンバン叩かれて、マジで怖かったです。
すごい、じゃあもう、俺じゃあもう映画やる先にレディープレイヤー1を
体験。レディープレイヤー1ってこういうことかなって思って。はい。あと恐竜に食われるやつとかもですね、非常に、もうなすすべなく、ただあとは恐竜に食われるのを待つのみみたいなのがあったんで、非常に楽しかったんで、ぜひ、 お近くに来られて
た。おすすめのアトラクションは何ですか。
おすすめアトラクションはこの脱出病棟オメガと、恐竜サバイバル体験、絶望ジャングルですね。
はい、
これセグウェイみたいなのってジャングルの中ウィーンって行くんですけど、もう肉食恐竜がうようよいるっていう。
あ、
バッテリーがゼロになるとマジで動けなくなって、だんだんこうぐるぐるぐるぐる回って食いに来るのを、これ降りることもできず、ただただ震えて待つしかないっていう、そういうやつです。食われながら上を空を見上げたんですけど、星がとても綺麗でした。
何やったっけ、
星が綺麗だなって思いながらガブガブ食われてました。
なんだっけ、スキーのやつとか、なんか
ありますね、スキーロデオとかね、いろいろ。なんか本当に空飛ぶ自転車で鳥人間コンテストみたいなやつ乗って、グランドキャニオンみたいなやつ、
あ、
ね、飛ぶやつもあるし。
でもね、全部自分も乗ってないけど、
はいはい、
VR 一番おすすめを教えてあげますと、う
ん、はい、
エロ以外でね、
エロ以外で、
うん、エロ以外で一番のおすすめはですね、はい、VR ゴーグルをつけてる Google Earth です。
あ、楽しそう。
それがね、一番すごい。なんかここ1年ぐらいちょこちょこ VR 研究家としていろいろ見てるけど、
はいはい、
あれが一番すごい。本当にその場所に行けるもん。
そうっすよね、すごいっすね。もう空間転移装置ですよね、それ、
うん、
言ったらね、
あれに勝てるのはないね、 VR。
あ、
エロはね、圧勝してるけど。
エロは
全コンテンツが圧勝してるけど、
エロの VR を全なんかやる気になれないんですけどね。いいんです
よ、
やっぱり
コ
ントですか、
うん、
コントでしょうね、
うん、
だってパッて見ても自分のチンコとか見えないんでしょ。触れるけど手ないんでしょ別に。
違う、もっと新庄さ、そんな素人が作ってる
感じ。しかも VR ゴーグルかけたらティッシュとか見えないんじゃないですか、俺。
VR ゴーグルをつけるでしょ、はい、そしたら、はい、横になってくださいっていうのが出てくる。
ああ。
出てくる。
はい、はい。
横になって上向くじゃん、
はい。
ちょっと自分がマッサージ台の診察台の上にいるみたいな感じの、主観映像になるわけよ。
マット状みたいな。
で、なんか、その首から下は、なんか男優さんの体が映ってる。
あ、やだ。
それで向こうから、ハレンチ女優の人が、
ハレンチ女優
の人が来るわけよ。
はいはい。
ほー
と。
ほーっていう。
ドウェイン・ジョンソンみたいに。
ほー。ドウェイン・ジョンソン、おーでしょ。
カバに食われる
し。おーってな
って。ほー
っていう。
っていうね、VR。
でも本当、Google Earthの VR が一番すごかったな。
あ、そうでしょうね、うん。なんかでもすごいね、未来に来たなっていう感じします、やっぱり。
でも、そうさ、うん、トントントントンって言って、肩叩かれてびっくりしたっていう
の。マジでびっくりしましたよ。
まあ、わかるんだけど。
なんか、ただごとじゃない空気もすごい感じたし。
なんかさ、ごめん、レディプレイヤーの1の話に戻っちゃうんだけど、うん、なんで乗れなかったかっていうと、
はい、
現実世界と、
はい、
その VR の世界を、
はい、
行ったり来たりするのよ、
うん、
で、はいはい、なんか車の中でさ、
はい、
VR ゴーグルをつけて、
はい、
なんか中でこう戦ってたりするんだけど、
はいはい、
だけど車もこうカーアクションとかで、
うん、
車も揺れて自分も揺れちゃうから VR の世界の中だとなんかしっかり立ってられないみたいな感じになってんだけど、
はいはい
はい、一瞬でさ、
はい、
こっちの世界に戻ってこれるじゃん、
うん、
外せば
これ取ればね、
うん、
はい、
夢じゃねえんだからさ、
うん、
そうなんないと思うんだよ。やったことあるやつはそんなことならないって。だってそうなりそうだったら踏ん張りゃいいだけじゃん、片手で。
まあそうかもしんないですけど、
なんかその辺がねすげえ雑だったんだよな。みんなやったことないからこれでごまかしてんだろうなと思って。
スピルバーグがまずだからその東方シネマズの横にある VR ゾーンに行ってから作ればよかったんですか。
いや、行ってないよ。行ってないっていうかすごい失礼な話だけど、はい、俺多分ちゃんとやってないなっていう気はする。
あ、そうですか。これちょっとね、僕今日は体験できなかったんですけど、ドラゴンクエスト VR ってのあって、
あんなのもあんだ。
本当にドラクエの世界の中にね入って、ちゃんと剣と盾を持った状態で入って、うん、スライム狩りしたりとかできるやつがあって、それなんか堀井雄二が体験して、なんかすげえ大絶賛してましたよ。僕の生きてる時代にこんなゲームの中に入れる時が来るなんて思わなかったって言ってましたよ。
あとまあちょっと作り手側の問題だけど、画質問題ね。
あ、画質は確かに俺も恐竜食われる時の、サターン並みの画質で、
でもね
超ポリゴン悪かったっす。
あれ両目で実像立体視差で合わせるから、
はい、
あれ以上良くならねえんだ。
そうなんすか。
うん、いや、やるのもできるけど、
じゃあやっぱり Google Earth が一番いいですね。
うん、やろうと思えばできるけど、もっとすげえ大変なことになっちゃうんだ。
どこなまりなんすか。
うん、
うん、
だ、あれが原型で
原型って言います
ね。それが原型で、
悟空が泥服って言うぐらい言わないだろうみたいな。
っていう感じです。
そうですか、わかりました、はい、じゃあ我々の体験した VR ということで、俺たちの VR、
はい、
これにて終了でございます、はい、嘘今回のテーマ
あれあんの今日
ありますよ、一応一応ね、おまけですけど、
はい、
まあいいですよ今回は、はい、俺たちの VR でもいいんですけど、今回はね、リクエストいただいたもの、いただいたものをやろうと思います。
はい、
はい、今回の映画です。
おう、じゃあさすが映画系ポッドキャスト、
映画系ポッドキャストですから、はい、ではお送りします。今回テーマ、
はい、
サンダーストーム雷光の鎧です。
全く知らないですね。
あれ、ご存知ないですか。
はい、
クソ映画三重視ご存知ないですか。
あ、前言ってたやつ
メタルマンとブラックナイト、そしてサンダーストーム
あ、そのうちの2匹目、メタルマンに続く2匹目、
そうですね、はい、
きついね、
これね、サンダーストームというね映画なんですけど、サンダーストームってなんかね、僕聞き覚えがあったんですけど、サンダーストームといえば、2015年11月にですね、引退されました天竜源一郎さんですね入賞曲がサンダーストームっていう曲だったんですよね。僕それあれですよ、 VR じゃ
ない、マッチョドラゴン、
マッチョドラゴンは藤波です。藤波一時期だけ使ったやつ、はい、これの、だから僕は何ライブビューイングで見たのかな、映画館で見て行って、で その日のプロレスの様子は流れてるわけなんですけど、もう当日のね、試合前のセレモニーでですね、サンダーストーム流れるんですけど、
うん、
作曲者の高中正義さんがですね、うん、リング上に上がって、元サディスティックミガバンドの、ジャパニーズロックの祖ですよ、
うん、
激引きしてて、もうそこだけで涙が溢れそうになりましたね、サンダーストーム非常にいい曲です。
ちょっと待って、これ、
はい、
長州出てくるの、これ
長州じゃなくて天竜ですけど、
あ、天竜
天竜出てきませんけど、
この映画天竜出てくるの、
天竜源氏は出てきません。
何の振りにもなってねえじゃねえ
か。サンダーストームはすごい良かったなっていう曲ですよね。
天竜出てくるんだったらまだ話は分かる。
天竜はね、関係ないです、ね。
何これ、どういう話なのこれ。
これ
なんで、それあれか、紹介してもらってやることになったのか、は
い。そうですね。これね、埼玉大沢さんから、
はい、
DVD をいただきました。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。これが結構前、去年、1年ぐらい前かな、いただいてたんですけど、すいません、うん、私すっかり失念しまして、
うん、
でちょっとこの間話に出たんで、
探したら出てきたと、
うん、でさっきね、ちゃんまつさんがやっぱスーパーヒーロー枠は新曲に譲るという話になったじゃないですか、
うん、
なんで
閣議の結果 ね、
そうそう、閣議の
結果、南北合体みたいな
もんですね、これね、アスガルドの英雄ソーが使わした半身半人の英雄の話なんですね。
お、それなんか聞いたことあるよ。
およよ、
アベンジャーズのあいつじゃねえの。
そうそうそう、マイティーソーの
浅野忠信とか出てたじゃないの。
浅野忠信出てました。
出てた、俺見てないけど。
ああ、浅野忠信、バトルシップじゃなくて、それ
バトルシップ枠だよ
バトルシップ枠だ
いや、ほんとほんとほんと
ほう、あ、だからね、マイティーソー的な話かなと思って。
あ、じゃあアメコミの何
だっけ。前僕も何ですか、 BC コミックの
DC だか何だか分かんないけど、あれのフラッシュの、ね、マーベルとかの
フラッシュの予習で僕フラッシュゴード見たじゃないですか、うん、そしたら全然違ったんですけど、
そういう感じ、
うん、マイティーソーを僕も見てなかったんで、あ、じゃあこれでいいかなと思って見てみました、うん、
エピソードゼロみたいな感じ、
あ、みたいな感じかなと、うん、思って見たんですけど、すいません、全然間違ってました。マイティーソーじゃないです。
え、
サンダーストームです。
いや、おかしいや。なんかアスガルドとか言ってる。
おかしくはないですよ、別に。設定は似てるけど。
違う世界線の話ってこと？
違う世界線の話ですよ、これ。
ベータ世界線だろ？
ベータ世界線。
アスガルドってあんま言っちゃいけないやつなんじゃないの？
アスガルドって言っちゃいけないんですかね。
でもいいの？
なんかでも、アスガルドからミッドガルド（地球）を守るためになんか、あれ、使わされる、あれですよ。あれの話ですよ。あればっかりですけど。
北欧神話の話をベースにしてるっていうだけであって、うん、あれか、アベンジャーズとは関係ないっすよってこと。
アベンジャーズとは関係ないっす。
あ、一気に見たくなくなるね。
一気にテンション下がる、落ちるでしょ、うん、
はい、
これね、うん、まあだからちょっとね、とりあえずまあ見てみましたよ、
はい
はい、そしたらですね、一応このね、変な銀色のヘルメットかぶってるこの全身ピタピタスーツのこいつ、
ちょっとアイアンマンっぽいじゃん。
おお、そうそうそうそう、こいつがね、サンダーストームです、
うん、
パッケージのジャケットの真ん中にいます、うん、で裏ひっくり返すとですね、手から電撃を発射しているという、
おお、はい、あれだ、
煽り文句がありますね。これ、伝説のドラゴンが蘇り街を焼き尽くす、サンダーストームは人類を救えるのか、
ほうほうほう、
うん、
あれだ、あれだね、はい、帝国の
皇帝みたいですよね。あ、そうそうそう、スターウォーズの皇帝みたいな。そうそうそう、
パルパティーン、
うん、パルパティーン、
パルパティーンじゃなくて、なんだっけ、
忘れちゃ
った、はい、悪の弾を弾き返す鋼の肉体、そして鉄の心、ね、この世はバランスで成り立っている。生も死も幸福も不幸も同じ数だけ存在するのだ。そのバランスが崩れるとき、悪が世界を支配する。争いが起こり、人々は憎しみ合う。そこの窮地を救う神、いや救世主はいないのか。神に選ばれしグラントは雷神ソーの啓示を受け、正義の使者サンダーストームとなる。その肉体に宿った圧倒的パワーを手に悪に立ち向かうっていう話なんです
よ。なんか雷神ソーと聞き覚えがあるよ、なんか。
はいはい、それが雷神ソーがいわゆるマイキーソーですよね。
雷神ソーパイセンから
神話の、
シクヨロって言われて、
ソーパイセンが地球にミッドガルドに行けないんで、
うん、
シクヨロと、
おー、
いうことで授かるわけなんですよ。
分かったよ、話の出発点は。
なんですけど、ね、この今読んだあらすじの、5行くらいあるんですけど、
うん、
1行も正しいことはありません。
いや、おかしい。だってあらすじって書いてあるんだから、中身を要約したのはあらすじでしょ。
強いて言うならば、この窮地を救う神、いや救世主はいないのかぐらいですね、
うん、え、それ最初の1行ぐらいじゃない。
ぶっちゃけいないって話なんですけど。
どういうことだって、あらすじなんだからさ。
あらすじっていうか、多分ね、これ書いてる人ね、この映画見てないですね。
あ
よくあると思うんですけど、はい。このね、サンダーストーム、2011年カナダ作品です。
うん、
はい。で、時間はね、約89分。非常に今見やすい時間帯、時間のね、はい、ランニングタイムですけど、はい。制作は、メタルマンを作っているトムキャットフィルムズ。これは期待ができますよ。
トムキャット
フィルムズ。トムキャットフィルムズ。
どうしようもねえ会社だな。
アルバトロ、あ、何ですっけ。
アルバトロスケ。
アルバトロス、アサイラム系ですかね。アサイラムとはまた別ブランドのですね、最高映画を作ってですね、トムキャットなんで非常にこれいいですね。監督ブレッド・ケリーさん。
ほう。
ジュラシック・シャークの監督ですね。
あの。
あのジュラシックシャーク、
あのジュラシックシャークをやっている。
は
い、はあ、ははあ、じゃあ期待が持てるじゃないですか。
ですね。で、このね、この円盤型のですね、フリスビーをですね、DVD プレイヤーにセットしまして、ウィーンって中に入れますとですね、
うん、
いきなりまあ、映像が始まります。
うん、
のっけからですね、スターウォーズのパクリです。下からズーズーってこう、スーパーが上がってきて、はい。なんですけど、このパースがついてないんで、ただ下から上に上がってくるだけです。そこで、うん、多分ね、コストがちょっと違うんでしょうね。
うん、画面の奥の方に。
奥にこう、ずっと上がっていくんじゃなくて、普通に下から上に上がってくるだけです。はい。で、なんとか。
変わんないんだけど、
ね。で、すごい。
労力もそんな変わんないんだけど、ね。
すげえ安っぽくなったな、みたいな。
うん、
なんかね、よくわかんない、聞き慣れない単語とかいっぱい出てくるんで、
うん、
これどういうことなんだって言って、止めたりね、巻き戻したりとかして確認したくなりますけど、一切必要ないです。
うん、
そこに出てくることはほとんど関係ないです。あと後々出てくる登場人物が、セリフ二言ぐらいで説明してくれるんで大丈夫です。
ああ、大丈夫ですね。
大丈夫です、
はい。
はいはい。で、最初どんなだっけな。なんかね、敵の死の騎士団っていうのが出てくるんですけど、悪い奴ら、
うん。悪い奴ら、はい。
ハゲでヒゲでメガネのなんかスーツ着てるやつ、
はいはいはい、
ただのおっさんなんですけど、
うん、
こいつをリーダーとした5人ぐらいです、
うん、敵が
人
5人の
死の騎士団5人。
そんなの一人一人がものすごいパワーを持ってて、ギニュー特戦隊みたいな感じじゃないんです
か。全然普通の人です。がなんかね、美術館を襲撃するみたいな感じで。
おお、5人で美術館襲撃すると結構あれだね、
ええ、
大変だよね。
でも大丈夫です。美術館という名のただの、変なパーテーションで仕切ってあるただ あのビルの一室なんで。
スーパーパワーみたいなの持ってないの、その悪い人たち。
ないないない、銃だけです。で、人質に取るとか言ってんだけど、なんかね、一番大事なやつをパーンって殺したりとかして、
うんうん、
結局その隠し場所が分かんなかったとか、
あ、はい、
なんとかをどこに隠してるんだ、
うん、
みたいなことを言って、うん、いや言うわけにはいかない、
うん、
終わった、じゃあ死ね、パーンっておっしゃって、あれ結局どこに隠したのか分かんねえじゃないかっつって、でその撃った人の服を脱がすと、その人があのペンダントにして胸から下げてるみたいな、
うん、
なんかそんなあの何これ感すごいですね、うん、で一方その頃変なオーロラがなんかかかってる神殿みたいなところ、静止画です。静止画。これがね、どうやらね、あのアースガルズっていう神の国らしいですね。
変なオーロラかかってる神殿ね。
神殿、はい。で、そこで、なんかね、ぼやーってした感じの顔が2つ出てきます。
ぼやーって
した、ね。じじいとおっさん。 ジジイとおっさんの顔が
ぼやーっとして顔が出てくる。
これがどうやらね、オーディンとソーらしいんですね。
ああ、これが噂に聞く。
こいつら親子です、
うん、
で、なんかね、すごい聞き慣れない単語を駆使して、何が起こってるのかを説明してくれるんですけど、
うん、
まあ頭に入ってこない。ここ長えな、何分あんだと思って調べたらせいぜい1分半ぐらいでした。
1分半の説明コーナーなのに
20分ぐらいに感じます。長えと思っちゃった。
構成下手なんだよな。
びっくりしました。
バーフバリの前半のまとめ方もすげえ下手だもんな。後半の始まりで俺もうやらせてよと思うもんな。3倍わかりやすくできるのになと。
で一方その頃でようやく主人公ができます。
はい、
ハゲのおっさんです。
はい、
ただの冴えないおっさんです。
この人はおっさんなんだ。
この人は
若者じゃないんだ。
若者じゃないですね。若者っていうかまあちょっとわかんないですけど、でもおっさんですね。30前後じゃないですかね、うん
うん、
でなんかね相棒2人と研究者らしいんですけど、
うん、
ハゲのおっさんと異常におでこの広い、おっさんの2人です、
うん、
でなんかねスーツを研究してるかなんかで、
スーツ
なんかねこういうピッチリボディースーツをですね、銀色のヘルメットの、
ゴーストバスターズみたいなもんじゃないの。違う、そういう感じの、
うん、なんか目的よくわかんないですけど、なんとか絶縁スーツみたいな電気を通さないスーツみたいなのを開発させて、
ね、まあ、どっかのメーカーの、ね、企業 の,
いや本当にただの工場とか大企業じゃなくて、普通にただのビルの一室みたいなところにパソコンが2個置いてあるだけみたいなところで開発してるんですけど、
うんうん、
で、まあ、なんか知らんけど、まあ、何のためにかわかんないけど、まあ、作ってるんだなと思って見てたら、でそのハゲの主人公が残業を終えて帰ろうとしてですね、会社のドアをパッて開けたらいきなりドーンって電撃が襲ってくる。
お、
何が起こったんだと。でそのまま主人公は気絶しちゃいまして、
はいはい、
で次の日の朝出勤してきた相棒に見つけられるんですね。
あ、じゃあもう、うん、あれか、10時間近くそのままだったってことね。
そのまま寝てたんですよね、
うん
うん、
寒いよね。
昨日なんだここで何酒でも飲んだのかみたいな、どんじゃ騒ぎしたんかみたいなこと言われるんですけど、いやそんなわけねえだろって、
うん、
いきなりなんか稲光に撃たれてさみたいな、何バカなこと言ってんだ、
うん、
そしたらいきなり手から雷がバチバチって言って、うわっつって、どうしたんそれみたいな。いや、わかんねえよつって。じゃあ、ビャーって電気が、手が出まくって、制御できないから、やべやべやべやべ、とりあえず、スーツ着ろつって。電気遮断できるからつって。とりあえず着るんです。
ああ、そう、研究してたやつね。
そうそうそう、研究して
た。ああ、はいはい。もう勝手になんか、放電してる感じになっちゃってんだ。
そうなんです、そうなんです。
はいはい、
制御できないから。
それを研究してたスーツを着れば、あんまり放電しなくなると。
はい、そうそうそうそう。だからね、このスーツもう脱げないです。メタルマンと一緒。着たら脱げないっていう。で、
はいはい、
しょうがねえから、そのスーツ着たまま、とりあえず外に散歩に出ます。一服しにみたいな。
とりあえず着れば大丈夫なんだ。
着ればとりあえず電気に出なくなる。
病院に電話しろ。病院に電話しろ、早く。
で、頭だけ取って、この、全身タイツの感じですよ。
うん、
全身タイツとこの顔だけ出てる感じで、ふうっつって、言ってたらなんかね、空から顔が、もやーんって浮かんで、これそうです。こうメットかぶってるこの、変なおっさん。
うん。ああ、この奥の方にいるね。うんうん、
これね、全然ピント合ってなくて、
うん、
すんげえぼんやりしてるんですけど、うん、このおっさんが、実はね、
うん、
お前を、半信半人の電撃人間に改造したからみたいなことを突然言い出すんですよ、
うん、
お前は選ばれた人間だからっ
つ
って、うん、スーパーヒーローにしてやったよーみたいな、いやわしこんなもん頼んでないんですけど
そうだよねそうだよね、
お前はこれからこの力を持って悪い奴らと戦う運命なんだよーみたいな、まあ、だから言ってみれば突然事故的に事故に遭ったみたいな感じで改造されてしまう犬屋敷みたいな感じですよね。
あー、ちょっと分かってきたよ。
そうそうそう、いきなり
犬屋敷か。
そうそうそう、雷にボーン打たれて、うわーって倒れてて、はぁ、無事だって言って起き上がったらなんか改造されてるみたいな。
はいはいはい。
そんな感じですね。
映画版犬屋敷は携帯を捨てたら大丈夫らしいよ。
あ、そうなんですか。
うん。そうだったよ、それちょっと聞いた瞬間に。
ただまあまあ、まあ、だからこれはね、ある意味犬屋敷を先取りした感じの。はい、
犬屋敷がここからパクってる可能性かなり高いってことだよね。
こっから。
やっぱり奥先生クラスになる。
奥先生クラスになるとサンダーストームを面白くしてやろうということなんですかね。うん、
だから要はあれでしょ、いつの間にか向こうの都合で改造させられちゃったパターンでしょ。
うん、うん、そうですね。メタルマンですよね。
うん、
うん、言ったら。だからまあその流れですよね。
うんうん、
さすが、はい、トンキャットフィルムさん。
はい。
はい、でそのでスーツがもう脱げないと。でちなみにこれ拒否したらどうなるんですかみたいなことを質問するんですよ、
うん、拒否権が発動、
拒否権、うん、拒否したらどうなるんですか、その場合は 今得た能力を全て失うって言われるんですけど、うん、え、だったらやめるけどみたいな。
それはそうだよ。
いや、も
う
別に。いらねえよ、この能力。
今マイナスしかねえし、みたいな感じだもんね。
なので分かんないんですけど、まあでもとりあえずまあやりますみたいな話になって、やるんですけど、うん、で、そのまま、あの、すごすごとですね、あの、さっきのオフィスに戻っていくと、まあ相棒もう一人いて、うん、いやー、なんか今さ、あの、雷神ソーダっていうやつに会ったんだけどさ、みたいな。うん、嘘だろみたいな。
いや、
嘘だって。俺も嘘だと思うけど、なんかそんな話だったんだよね、みたいな。で、じゃあしょうがないから、この力で戦いますわ、みたいな話を二人でして、じゃあ俺も協力するみたいな話をするんですけど、その時のね、カメラワークがすごいんですよね、なんかね。固定カメラで撮ってて、で、本当にこういうあのビルの一室で二人いて、一人こうフレームインして、二人でこうやって横並びで話し合ってるっていう絵が、すごいね、大学生が作ったコント映像みたいな感じで。
なるほど。何にも考えてないってことね。
そのやっぱりね、カメラワークとかっていうのは、必要なんだなと。緻密なカメラワーク、カット割りっていうのは、必要があってやってるんだなと。うん、定点観測でのこういう風に撮ったら、ただのコントなんだなと思って、うん、すごい勉強になりましたね。すごい勉強になる。はい。
そうですね。
はい。こんな感じで、今、多分面白いところ一つもできないと思うんですけど、後半続いてよろしいでしょうか。
はい。
はい、後半に続く。